この手で持ち上げるとき、いつでももらう微笑みが、どれだけ私に。
時刻は午後7時を過ぎました。ここからは横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。ナビゲーターの広瀬和幸です。そして今日一緒に番組を進めていただくのは横浜ウーマンズライツ協会理事長の高橋紀美さんです。よろしくお願いいたします。
はい。
そして今日はもう一人ゲストをお呼びしております。同じく横浜ウーマンズライツ協会理事で子育て支援の全国ネット展開しておりますぐるっとママ、その運営会社の J フォーチュンの代表取締役でもいらっしゃいます山本佳子さん、おいでいただいております。今日よろしくお願いいたします。
こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
高橋さん、はい、この番組、はい、10月の13日に一度、はい、お送りしました。
そうですね、
覚えてらっしゃいますか。
はい、覚えております、はい。
そしてその時に高橋さんの方から詳しく横浜ウーマンズライツ協会の設立の意義とか、はい、目標とか、うん、あるいはどんな活動をするのかっていうのを詳しくお話しいただいたんですが、
はい、
少しお時間が経ちましたので、はい、改めて横浜ウーマンズライツ協会というのは何か、はい、そういったことに関してお話をいただいてから山本さんにお話を伺っていきたいなと、はい、そんな形で進めていきたいと思うんですが。
わかりました、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。あのこの横浜ウーマンズライツはですね、あの我が家に、まあ、私は男の子3人を育ててたんですけど、はい、あの鹿児島県徳之島出身で、今まだ一番下の妹が徳之島におります。
あ、まだ徳之島にいらっしゃるんですね。皆さんこちらじゃなかったんですね。
じゃなくて、はい、でその妹の長女がですね、大学進学で、まあ、東京にやってきました、はい。それであの女子寮にいたんですね。で、まあ、ある日うちの家に、まあ、遊びに来ましたら、ええ、一部屋空いてまして、あの息子の部屋が、はい、でそれに、まあ、住み着いたというかですね、
住み着いた
、まあ、引っ越し下宿を始めまして、ええ、まあ、姪っ子と暮らしていく中で二人で、あの成人式の頃かな、あのテレビを見てました。で彼女がちょうど二十歳で、成人式の着物を、まあ、はい、着物、はい、どうするかなんて話してた時に、そのテレビはあの児童養護施設にいる、
あ、そういう特集の番組で、
はいはいはい、娘さんにね、あの振り袖を着せるっていう、まあ、プロジェクトをやっている人たちの紹介だったんですよ、はい。でもそのテレビを見て、めいっ子と二人も涙もボロボロボロボロ流して、でなんか私たちもこういう支援したいよねと、それがあの実は始まるきっかけ、
はい、始まりですね、はい。ですからそこはやっぱり山本さんも同じようなお気持ち、
う
ん、
そうですね、はい、でそれに今賛同してくれたのが、先週ナビゲーターをしてました重内ひろみさん、そしてあの、まあ、私のその今めいっ子まほちゃんっていうんですけど、はい、彼女がアンバサダーとして今活動してくれてまして、
ホームページに載られてる、
あ、そうです、
そうですよね、
はい、彼女です、うん。そしてあの今日のぐるっとママの山本佳子さんはですね、はいはい、本当にある方のね紹介で知り合ったんですけど、もう私は意気投合と思ってまして、あの本当尊敬する女性、あの、
ね、
特に経営者としての本当にすごい尊敬してまして、はい、ぜひお仲間になってくださいということで入っていただきました、
ね。そういう形で、うん、山本さんもじゃあウーマンズライツ協会の今理事という形で、
そうですね、あの本当にありがたいお話をいただきました。
いかがですか、このウーマンズライツ協会、この高橋紀美さんのこのなんて言うんでしょう、理念と言いましょうか。
いやいや、高橋さんはもうあの有言実行の方ですから、
はい、
あの何かこう思考が働くと、もうすぐそこへ飛んでっちゃうという。
どちらかというとあの動きながら考えるタイプですね。
そうですよね。
私はあのマグロじゃないかと思ってるんですけど、動いてないと。な
その通りだと思います、はいはい、ね。なかなかいないタイプの人ですよね。
そうですね。
それで実際実はですね、あの、まあ、この間広瀬さんも司会をしてくれました金沢のあの真心フェスティバル、
はい、
あの日にですね、実は児童養護施設のいる女の子に振り袖を着せることができました。
ああ、そうですか、よかったですね。
そうなんだ、ありがとうございます。もう本当あの1年かかったんですけど、あのやっぱりそういった子どもたち本当に数多くいるんですけど、あるご縁があってですね、はい、出会った女の子に、
ね、
はい、
じゃあもうこの間もお話ししましたけど、本当に一つ一つのこう課題に、まあ、真摯に向き合って、はい、 こう何かこうイベントをやるとかそういう形ではなくて、はい、一つ一つ その振り袖の問題とか、はい、子宮頸がんのワクチンの問題とかこの間お話されてましたそ う,、ねはいはい、そういうのをこう一つ一つこなしていくというのが、はい、馬連れ月協会、はい、
そうですね
ということですよね、
はいはい、この前は子宮の、ね、話が出て、はい、あの子宮頸がん予防ワクチンも本当に賛否両論はあるんですね。ただまあ本当にその賛否両論ある中でも私は必要じゃないかというふうなことで、高校生中心に、
う
ん、また大学生か講演会も昨年、ね、させていただきました。そしてまあ、この間もちょっとお話したんですけど実は生まれつき子宮がない女の子からも
私そうでしたね、はい、そういう話ありました、
はい、
私も驚きましたけど、
ね、どうですよね、
いらっしゃるんですね、はい、そういう、
うん、相談を受けた時に実は横浜市大の先生を紹介することができて子宮を再生する実はそんな手術がもうできるっていうこと でそういった悩み持ってる人って実はねもっともっといるのかなと思う中では、うん、このウマンズライツ協会でそういう人たちにそういった情報を、ね 届けたいなって思っております。
提供してまたできる支援をしていくという、はい、そういう形でこの振り袖のようなこともできたと、ね、いうことですもんね、
はいはいはい、ただそう私言ってるんですけど、全然情報を届けるのは得意じゃなくて、
はい、
それをやってるのが実は今日の山本よし子さん
そうですね、
はい、ありがとうございます、
はい、
つながってきましたね。
そうなんですよ、
はい
はい、
それでは山本さんだいぶお待たせいたしました。ゲストでお呼びしながらなかなか発言の機会がなくて申し訳ありませんでしたけど、それでは山本さんのグッドママについてちょっとご紹介していただく形でよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます、はい、実は私23年間都内で会社を経営してました、はい、でその会社を息子に事業承継したのが2018年なんです、はい、でこれから何をしようかと思った時に2018年社会で起きたことっていうのが目黒のゆあちゃん事件があったんですね、はい、あのパパママ許してって、はい、もう悪いことはしませんからと言われながら、ね、虐待されて死んでいったっていうのがあの時はもう、もう本当にね私はもう金銭に触れてしまってこれはこのままではまずいなと思いました。で、ねはい、で私IT 関係の仕事をしていたのでママが 何で情報を得るかっていうと紙媒体ではなくってインターネット携帯だなと思いまして、ねね、ポータルサイトを、うんまあ、立ち上げたんです。
でそこでそのグルッドママ、はい、もう本当に素晴らしいポータルサイトですね。
ありがとうございます。
しましたけど
健全な子どもの育成のためには、はい、地域と学校と家庭の情報がバランスよく整ってるっていうのが最も重要かと思うんですが今地域が抜けてしまってるんですね。それで私が一人で頑張っても日本全国はできないなと思って、はい、フランチャイズにして地域の方々に運営していただいてるんです。で今現在11エリアあります、はい、目標はまた後ほど言わせていただきたいんですが、はい、全国津々浦々広めたいと思ってます。
全国ネットのサイトですよね。
はい、はい、
そこの親玉ですから。
いや
親玉ですね、今累計なんですが600万 PV、見られてます、
はい、
ですのでもっともっと本当に困ってるママとか情報をし、良い情報を届けたいなと思ってます。
そうですね、今 その山本さんの話の中でやっぱり地域が抜け落ちてるっていうのが、はい、ですから、まあ、我々のシーサイドエフエムも、うん、やこう地域に密着して、うんまあ、地域のいろんな情報とかですね、はい、あるいはこう地域が元気になるような活動っていうところで、はい、その辺やっぱり理念は似てますというか、はい、同じかなと、は
い、全く同じだと思います、はい、のりみさんが声かけていただいて私も本当に感謝しているんですけど、はい、目指すところは一緒だと思
う。そうですね、
は
い、本当に地域っていうのが、うん、私もまだラジオを始めて10月からですから、はい、やっぱこれだけいろいろ地域に情報とかが溢れてるんですけど、ええ、今までほとんど知らなかったですよね。
ああ、そうですね。特にこのシーサイドエリア金沢エリアって、はい、子どもの野球が盛んなんですね。
そうですよね。
小学生の野球がすごく盛んで、はい、私健全な子どもの育成には地域の大人と関わることがとても大切だと思ってるんです。そうですね。で、野球を載せてます。地域の野球部で
磯
本区とか港南区とか、すごい頑張ってる小学生の野球を載せていますの で、
そうです、ね、
ぜひ見
ていただきたい。そういうところでまた情報が、ね、広がって共有していくということで、はいはい、地域の活性に、
はい、
もう非常に大きな役割になっているサイト、はいはい、
いやもう本当私もね、子育てしてる頃に本当にこういうサイトがあったらよかったなって。
本当ありがとうございます、はい、
久しぶりにサイトに入っていって、はい、まあ、正直どこを見ていいぐらいかものすごい量の
そうですね、
それもまあ非常に見やすくなっていて、はい、自分でまあ興味があるところにこうピンポイントでいけるようなサイト構成になってますから、はいはい、いやこれだけのサイトを、ねね、運営されてる会社の方は誰かと思ったら山本さんでした。
そうなんですよ、
ありがとうございます、
はい、
ということでですね、
はい、
ここでちょっと一曲、
はい、
ぜひぜひ今日はあの山本さんのリクエストにお答えしてということで、
はい、
まず1曲目はですね、あのタイタニックの名曲、
はい
はい、セリーヌ・ディオンのマイハート。時刻は午後7時15分を過ぎました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツビートークをお送りいたします。ナビゲーターの広瀬和幸です。そして横浜ウーマンズライツ協会理事長の高橋則美さん、そして理事でぐるっとママ運営責任者の山本芳子さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今山本さんのお好きなセリーヌ・ディオンの曲を、ね、流しさせていただきました。ちょっとアップテンポの感じだったので、
そうです、
ね、少々違う曲かと思って
そうです、
ね、2人で顔を見合わせて
そうです、ね、
曲私書くの間違いだからそうなんですけどちょっとアップテンポの感じですけどね、はい、さあ今山本さんの方からはこのぐるっとママのお話をしていただいたんですが、今特に注力して行っている活動、はい、その辺を少しお話ししていただければと思うんですが、
ありがとうございます、はい、実はですね今年第1回、検証作文というものを立ち上げたプロジェクト、
はい、検証作文、
はい、でそれはなぜかというと、はい、今の子どもたちが自殺とか他殺とか、もう命を大切にしない状況がかなり出ているの で、
ね、そういう痛ましい話も、ね、
事件が、はい、
いますよね。
それで、はい、それでなんとか子どもたちに命の大切さを分かってほしいなと思って、はい、どうしたら分かってもらえるだろうと考えたときに、そういえばママって母親って子どもに出産体験話してないなって思ったんですね。
なるほど、
はい、自分が生まれてきた時の話を笑い話ではねよくしてると思うんです、はい、私も よく息子にあなたはトウモロコシと一緒に生まれたのよとかねそんなことを言っちゃってあの本当に、まあ、あの笑い話でね話してることは多いですよね、
は
い、
私もちょっと実はあの徳之島で出産するのに主人が飛行機で帰ってきたんですよ、
はい、
全然生まれないからあのジャンプを、ね、50回ぐらいしましたね生まれる
ようにそれはちょっと逆にまずいですよね。
まずいな、ね、子供が早
く生まれて、確かにそうでしたね、まあ、私もあの2人ともなんていう立ち会ったっていう出産の時に立ち会って、ただあの陣痛が来るところを彼女に教えたらそれがなんか余計なことだって言ってさあのピピピッとこうありますよね、ぐーっと来ると陣痛がちょっと来るっていう、あの痛みが来るっていうのを私は親切心で教えたつもりがあれが一番嫌だったっていう、まあそんな話をすると子供たちを笑いながら、まあだからそんなことしたのとかっていう、ですから今おっしゃる通りですね、その出産の時のお話っていうのは、
そうです、一番大切なことを子供に話してないので、これを例えば、はい、作文に残していたら、はい、その時読まなくても、うん、例えば子供が飛行に走りそうだとか、はい、あと結婚式の時とかに、はい、作文の朗読ができるなと思ってこれを考えたんです、
はい、
で第1回なのでどうやってブランディングしようかって考えた時に、検証をつけようと、
うん、
であの今5万とか10万って結構あの国から出てたりするので、
はい、コロナの時に出て
たりなので思い切って30万にしたんです。
すご
い。で、はい、それで、まあ、あのおかげさまで、はい、あの各エリアのオーナーたちが皆さん頑張ってくださって、はい、第1回にもかかわらず250編集まったんですね。
全国から、
はい、全国から、は
い、
はい、海外からも来ました。
海外からも来ました。はい、さすが。
で、この作文を全部読むんですね、あの私たちオーナー、はい、あの各エリアのオーナー、はい、でオーナーから感想が入って、よしこさん僕もう読めません、 これ以上読めませんって辛いですってもうみんなに渡しちゃいましょうよっていうぐらい内容の濃いものだったんです、
はいはい、私も実はフェイスブックでもうその記事を読んで、はい、もう実はもう涙電車の中で止まらなくて、
はい、そうです。もうでオーナーたちは女性はすごい、うん、頭上がりませんっていう感想をいただきました。はい、でまあ、子供に命の大切さを教えたくて書いてもらったんですが、すべてのママたちが最後に愛してるよとか、はい、宝だよとか、応援してるからねとか、はい、もう皆さんね、はい、子供への愛を再認識したっていう、
はい、書きながらこう自分もなんか書きながら泣いてたかもしれないですね。
素晴らしいものになりました、はい、でその250編の中から各エリアのオーナーたちで一次審査で入賞作文13編を選んで、じゃそれを審査委員長の野田聖子さんに、
はい、野田聖子さん、
はい、そうなんです。
もしかして
これはご紹介していただいて、はい、野田聖子さんのところに行って、お願いをしてまいりまして、はい、こういう理由で、作文をやりましたので、野田聖子さんの審査委員長をお願いしたいと、はい、でそれは当時野田聖子さんが女性活躍支援の大臣をされていたんですね。ですね、はい、で衆議院議員野田聖子さんにお願いするということで、はい、審査委員長で13編の中から金賞から奨励賞まで全部選んでいただいた
んです、は
い、
野田聖子さんが
選ばれた。
そうなんですか。
はい、すごいですね。
そうなんです。
野田さん自身がね、実は障害を、ね、持たれたお子さんをね、本当に育ててあり、ね、本当にそういう意味ではね、はい、理解が深いですよね。
そうです、はい、表彰式も、はい、ちょうど国会の時期だったので、はい、表彰式には出られなかったんですが、はい、動画でメッセージをいただきました。
そうだったんですね。
はい、これもずっと続けてくださいという、ことをいただきました。
素晴らしいですね、
は
い、
じゃあ250編から13にまず、はい、
選んで、
はい、それを全部厳選にこう、はい、全部読んで審査されて、
はいはい、私もね、出そうと思ってたんですけど、すっかり出さなくて、
一番高齢者が91歳のおばあちゃんでした、
ね、91年前じゃないか、うん、でももう
70年前
の話を、はいはい、すごい。
ね、昭和3、40年ぐらいに出産した方もいたりとか、はいはいはい、結構年齢は本当にこの春産みましたっていうところから、はいはい、数十年前、昔の。
すごい、それだけぐるっとママの情報が ね幅広い人たちに行き届いてるってことですね、は
い
は
い、
で
出産っていう定義なんですけど、うん、死産も出産なんですね。
あ、そうですか。
ですから死産の方も、はい、死産の方も、ね、結構多かったです。
で、
実は私ぐるっとママエリア賞っていうのも13編以外にもあるんですけど、はい、横浜で、はい、ぐるっとママ横浜賞の方は死産で、はい、でそれは作文の中にちゃんと書いてあるので、死産で、で望まれない子供を出産で望まれない出産だった子を養子縁組にされて、
はい、
でそれで同じ日に帝王切開で生まれたお子さんを、はいはい、退院の時に、はい、自分の子供として退院、はい、まず死産を火葬してから退院の時を仮装にしてから死産の場合は戸籍に乗らないんですよね。死産として、
はい、
名前は考えておいたんですが、死産なので戸籍には乗らないんですね。で、出産養子縁組で自分の子供として退院してきた。
へえ、すごい。そういう
死産の方は、その13名入賞作文の中にも、はい、入ってます。
入ってます。
私が言った養子縁組の方は13編の中には入ってないんですけど、
う
ん、
はい、うん、すごい、もう財産、
死産の方のその 文章っていうのは、うん、やっぱり違いますよね、うん、その、はい、出産でこう、ねはい、ちゃんと元気に生まれてきて、はい、生まれてきてくれてありがとうとかよかったっていうその、はい、内容とは違いますよね。違いますね。
で、あの、私入所の方に全員、ね、あの北は山形から南は神戸まで全員の方に会いに行ったんです。
素晴らしい、はい、あ、吉子さんそういうところが本当に素敵です。
で、はい、であのたくさんの方々も本当にあのいろんな思いなんですが、死産された方は、はい、自分を責めちゃってたんですね。実はあの死産をした後に、はい、あの生まれてきた子供を可愛がる、で死産をした子供を忘れてしまっている自分、もう今手元に可愛い子供がいるわけじゃないですか、はいはい、でもその死んでしまった子供を忘れているのに、あのもう毎日が、そうです、毎日が忙しいからついつい忘れがちだけど、ふと夜あの、ゆっくりした時間にそれを思い出して、はいはい、もう罪の意識なんです ね, で, すね。でも周りの人たちはもうそれを忘れてるだろうと思っているから、うん、そこに触れないわけです ね, で, すね。でも彼女はそのまだ罪の意識がある、
はい、で、はい、
初めて私と会って、
は
い、山本さんと会ってやっと完了した、うん、これはね、行った甲斐がありましたよ。ありますね、本当にだから
素晴らしいプロジェクトですね、本当、はい、
寄り添ってあげたいなって思いました
。辛かったんでしょうね、その方は ね, ね、
そうです、
いやもう聞いてるだけで涙涙ですね。そうです ね, ね, そうですね。いやいや、でも実はね、このね、この今お話しした、はいはい、
それではその金賞の作品の中身のご紹介を、
はい、なんと
一曲挟んでご紹介していただく形でよろしいでしょうか。
はい、皆さん、あのハンカチはタオルをぜひ準備して、あの音楽の後にお待ちください、
は
い、
それでは次の曲、これも山本さんにね選んでいただきました。季節的にはバッチリな歌ですね。ワムのラストクリスマスです。どうぞ。時刻は午後7時31分を過ぎました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツビートークをお送りいたします。ナビゲーターの広瀬勝之です。そして高橋のりみさん、はい、山本よしこさん、はい、引き続きよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、今山本さんの方から第1回の検証作文のお話をいただいて、それではここでですね、その金賞の受賞作品をちょっと簡単にご紹介いただけますでしょうか。
これ朗読でよろしいですか。
あ、大丈夫です、
はいはい、ありがとうございます、はい、
ぜひ、
はい、金賞光るママさん、タイトル誓い。ねえ光る、今日はあなたにパパのことを伝えようと思う。あなたが生まれる前にこの世に去ったパパのことを。パパは予定日の3週間前、帰宅中の薬局で倒れ、そのまま搬送先の病院で亡くなった。病名は急性心筋梗塞。当時警察から渡された遺留品には、赤ちゃん用のガラガラや紙おむつの他にカフェインエスのコーヒーがあった。いかにも出産を待ちわびるあの人らしい買い物だった。思えば妊娠が分かった日もそうだった。喜びのあまり会社の帰りに出産育児の本を買ってきて、早くも名前を考え始めた。なんだかあなたが出産するみたいね。私がクスッと笑うと、出産も育児も二人でするもんだからなと意気込んだ。検視の日もそうだった。わざわざ休みを取り、朝から神社にお参りに行った。こんなのいらないよ。その日は四つ目の安産を守り、私が呆れているといいんだと言いながら、今日は帰ったらタコ飯にするぞと言った。タコはタコを。スクリーニング検査の日には胃を缶を食べろと言われ、血液検査の時はおむすびを作ってくれた。胃を缶はいい予感だし、おむすびは良い結果を結びつけるってことらしい。笑っちゃうでしょ。でもこれがパパの愛情なの。しかし私たちがあなたを授かるまでの道のりは決して平坦なものではなかった。10年にわたる不妊治療、心拍が確認できず流れた日もあったし、 心拍が止まっていた日も何度もあった。それでも諦めずに続けられたのは、僕たちなら大丈夫というパパの言葉があったから。妊娠してからもパパは毎日あなたに話しかけた。子守歌も聞かせることもあったし、そのままうたた寝しちゃうこともあった。だけどパパが亡くなってショックのあまり何もできなくなった。毎日毎日泣きやがし、いっそこのまま赤ちゃんに戻りたいとさえ思った。婦人科の入り口をお腹の大きな妊婦さんが入っていく。パートナーを亡くした人もいる人もみんな同じ入り口を通る。その虚しさといったらない。だけどある日夕方、自宅に真っ赤なバラが届いた。差出人はパパだった。まさかこの日のためにわざわざ準備していたなんて。ユミへ、もうすぐ出産だね。これからは僕が二人を全力で守っていくよ。大丈夫、これからも愛しています。まるで天国からのプレゼント。なんだか私たちを思うパパの愛が染みて仕方なかった。もしパパがいたら、あなたはもっと幸せになったかもしれない。男同士の触れ合いだってきっとあった。だけどパパはこの先もずっと私たちの心にいて愛を注ぎ続けてくれる。そう思えたら急に元気が出た。二日後、パパの家が見守る中、あなたは生まれた。お釈迦様のように垂れた目元、なんだかパパの里帰りみたいで胸が熱くなった。だけど自然と涙は消え、勇気が湧いた。私たちの心にはパパがいる。そう思える強さをパパがくれたから。ねえ光、もし今寂しい思いをさせていたらごめんね。でも一つだけ言わせてほしい。ママはこれからもずっとあなたを愛していくよ。パパの分までじゃなくて、パパと一緒にね。それだけは確か。埼玉県の光るママさんです。題名は誓いです。子供へ伝えたい言葉、ママはこれからもあなたをずっと愛していく。パパの分までじゃなくて、パパと一緒にね。以上です。
わあ、ありがとうございました。ちょっとなんか本当にみんな泣いて
ちょっと来ました ね、はい、本当来ました
ね。なんかこういう話を聞いてると、本当にこう昨今の虐待とかね、本当によしこさんが始まるきっかけになった。本当にこうそういう ね、
はい、いやちょっとこう、父親の立場というか、
考えさせられます ね。
無念だったと思いますよ。
そうですよね、10年に及ぶね、妊活でやっとできた子、
はい、よしこさんはその方にお会いしたんですよね。
はい、
今どういう
様子ですか？今ですね、お子さんは小学校、来年の春小学校で、業務スーパーで働いてるママさんで、であの動画を、撮ってあのぐるっとママに上がってますので見てください。で、はいはい、あのとてもあのご実家があのすぐ近くにあって、おじいちゃんとおばあちゃんに、はい、あの会いに行ったりとか、はい、頻繁にされて愛されて育っているようです。
でも本当にこのバラ、その日に予約してこう送るような形にしてたんでしょうね。
本当になんか
やっぱり
まるでドラマの世界でしょ。
そうですよね、ですからこれが届いて、その奥さんも今までね、何も手がつかないっていうのが、
死んでしまおうかと思ったそうですよね、
そうでしょうね。だからもうこれでもう本当に、ね、これじゃダメだと、もう愛情本当に感じたんでしょうね。パパの分までじゃなくて、パパと一緒にっていうのがすごい言葉ですね。いやこれ言うのが250通近くあるのを、
そうなんですよ、本当に。私はこの作文を、ね、朝読んだんですね。朝読んで、はい、2階の自分の部屋から、はい、階段降りていくのに、はい、泣きながら顔ぐしゃぐしゃにしながら、
もう本当に実体験ですから、はい、もうこれを 何通も読むのはちょっとしんどいですよね、
本当に、ですから、ね、すごい時間がかかりました。
本当にね、審査員の方々も一つ一つ丁寧に
読まれて、心に染みて、これ子供はやっぱり相当きますね、これね、こういう感じで自分が生まれてきたんだっていう、
でこの本当に、ね、今よしこさんがすごいのはこの本当に残したこと、これをね、すごいきちっとしたこういう文章で、もしこれがなかったらこの、ね、お母さんも書くことがなかったかもしれない。
そうですね、で多くのママさんがこのプロジェクト、あの作文を書く企画をしていただいてありがとうございましたという感想をいただきました。
自分もこう向き合わなければいけないというところをこういう作文で向き合うことできたかもしれないですよね。で
これあの、企画が1600文字から2000文字の間なんですけど、あの最初1600文字って、まあ
原稿用紙4枚ぐらいですもんね、
書いてくれるかなと思ったんですが、多くのママさんは書きすぎちゃって省いて、そこから削除する作業が大変だった。そうで
しょうね。あ、なるほど。多
分書いてるうちに本当に自分が思ってることがどんどんどんどんこう言葉になって出てきたのかもしれないですね。
で自分がいかに子供を愛しかったっていうこと、で多くの方が怒っちゃってごめんねって、
これはいい企画ですね。
はい、私は実は今日本当にあのやしこさんにあのゲストとして来ていただいて、もうこの話を、ね、本当にしてほしかったんです
ね。
私も身近で、ね、この話を聞いてたんですけど、これを話を本当に、ね、多くの人に、ね、広くしてほしいなって、ね、今日はよかった。
自分は生まれてきてよかったんだ、自分は愛情を持って生まれてきたんだっていう、そのよくあるのは自分生まれてきてよかったんだろうかとか、
そうです、
はい、そう思うんじゃないですか。
あまりにも、パパママが厳しいね、しつけと称して、いろいろ言うじゃないですか、そうすると自己概念と下がってきちゃって、ひょっとしたら私は愛されてないんじゃないかって、
自己肯定力っていうのがどんどん下がって、
そうですよね。
そうすると自分を傷つけたりとか、
非行に入った
りとか、
で何気なくこの作文が、その子のに目が止まれば、
こんな風にしてそうなんだというのが、
素晴らしい。でこれは何かの形で残されるんですか？
ありがとうございます。これ実はですね、あの最初はのもうぐるっとママだけに、あの残していこうかと思ったんですが、野田先生があのこれはぜひ写真して産婦人科とかに置いてもらってください、
そういいかもしれないです。
それで
出産を、
出産を、あのこう考えてる人とか、出産というか妊娠を考えてる人とかに勇気が、少子化が対策になるし、ではそれを考えて、私はそれじゃあ婚姻届を出した日に、その役所からこれがもらえれば、
あ、そうですね、
すごいかな、
いいかも
しれない、素晴らしい、
今すぎて、
またね、よしこさんそれが、ね、実現できる人、
やります。来年も、あの今も冊子を作るプロジェクト動いてますので、
ありがとうございます、じゃあちょっとこの朗読を噛み締めながら、次の曲、ビリー・ジョエルのオネスティをお送りしたいと思います。どうぞ。時刻は午後7時46分を過ぎました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツビートークお届けしております。高橋のりみさん、山本よしこさん、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、
よろ
し
く
お願いします。
いや、もう朗読でちょっと尺を取りすぎてしまいましてですね、
すいません、
もう残りの時間が本当にわずかになってしまって申し訳ありませんが、のりみさんから今日この今流れて
この曲、実はですね、先ほど本当朗読を聞いていた時に、今日今皆さんきっと聞かれてたこの、あのバックミュージックかな、あの今日の本当にテーマとぴったりだなと、
びっくりしました。
本当私もびっくりで、あの実は先週しげるさんと、あの林匠さんの話を聞いた時に、すごい音楽が欲しいなと思っていました。
そうですね、テーマ曲をね、
そうしましたら、あの私のまあ友人である、あのスターライツ、実はあの小児ホスピスのテーマソングを歌っている彼らにの会社の社長に相談しましたら、この子供から大人へ捧げる、ちゃんとしたバラード、 まずね、子供から大人に捧げるバラード、オリジナル曲を提供してくれました。
ぜひ使ってくださいということで。
そうなんです。
ございました。
もうまるで今日のね、本当によしこさんのための曲
かな。びっくりしました本当に、
ね。でこの曲をね、このウーマンズライツのビッグトークのぜひテーマ曲として、はい、
そうですね、これからも、ね、
そうですね、
かけていきたいと思いますし、はい、まあ、今日本当にもうこの朗読に全てが集約されるぐらいの子育て支援の中で、やっぱり子供に愛情表現、そして子供も愛情表現を受ける、これって本当大事ですよね。
大切ですね。やっぱり言葉って大切ですよね。
そうですね、はい、
ですからこういう言葉に残して、そしてこの作文がそういう、ね、冊子になったり形に残っていろんな人にまた広がっていくと、それで本当に悩んでいる方がこの本当に一編の詩で救えることあると思うんですよ。
そうですよね。
あと同じ経験体験されている方にも本当にですね、
そうですよね、
励みになりますし、うん、もう本当よしこさんの活動は素晴らしいです。
ありがとうございます、ね、来月からまたこれを一遍ずつ入らませていただきますので、引き続きよろしくお願いします。
私もまさかこの、ね、山本さんの朗読でこうちょっとうるっとくるとは全然思ってなかったので、はい、そのぐらいやっぱりこう、なんか心がこもってるって言葉にこう力がこもってるって言うんでしょうね、
やっぱり母の愛は素晴らしいですよね。はっきり言って、やっぱりそれに、それ以上のものは何もないですよね。
父親やっぱ勝てないですね、そこは。
勝てないです。
でもこれも逆立ちしても勝てないです。
はい、男性オーナーみんな同じこと言ってました。
そこはね、もう今日認めて、今日の番組の最後はやっぱり母親には勝てませんというのが結びの言葉みたいな形になりましたけどもね。
は
い、いや本当に今日ありがとうございました。
とんでもないです。ありがとうございました。
機会をいただき、
皆様大変長らくお待たせいたしました。クラブシーサイド FM 加盟店様のご乗船です。
クラブシーサイド FM 加盟店のご紹介です。最初の加盟店は大人の隠れ家サロンエミューさん。芸能人も通う都心サロンと同じ技術が金沢文庫で、いつも頑張っているあなただけのために、美と癒しの最高技術空間で一生ものの健康美を手に入れませんか。20年以上のエステ歴、初回限定メニューもあります。連絡先 090-4267-4658 090-4267-4658。 営業時間は午前10時から午後7時まで。定休日は不定休、完全予約制となっております。住所は神奈川区カマリア東 1-46-2 小積のほとり八景市場。クラブシーサイド FM 会員の皆様への特典といたしましては、ご予約の方にミネラルシートマスクプレゼントということです。続いての加盟店、ドラッグ堺屋ユニオン店さん。 地域の皆様のおかげで創業89年、相談できるドラッグストアです。病院に行くほどじゃないけど気になることがある、自分に合った化粧品を知りたいなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。皆様のご来店お待ちしております。連絡先 045-782-0225、 045-782-0225。 営業時間は午前10時から午後7時まで、定休日は第2、第3火曜日です。住所は金沢区デイキ 2-5-1-100 ユニオンセンター1階になります。クラブシーサイド会員の皆様への特典といたしましては、500円以上お買い上げの場合、お会計より 5% オフ、ただし一部対象外商品もございます。以上、加盟店のご紹介でした。
金沢シーサイド FM。